今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はサンドボックスというものについて話していきたいと思います。前提の話を多少しないとっていうところなんですけど、ブロックチェーンですね。ワードとしてはブロックチェーンがあります。で、ブロックチェーンに前回ブロックチェーンアートという話をしましたけど、まあそれに紐づくところで、そのアートをまあいろいろこう作る手段もあると思うんですけど、まあその中でコードですね、 HTML コードでアートを作る、そのいわゆるジェネラティブアートと呼ばれるような、そういう性質のものがあって、これも昨日話したかな。で、そのジェネラティブアートを、そのいわゆる NFT とかオーディナスって言われるような、そのブロックチェーンに乗っける、刻み込む、まあいろいろ言い方はありますけど、時にかかってくる制限、制約みたいなものがあって、それがサンドボックスっていうものです。で、これは僕もまだまだその理解をしきれていないので、自分の頭の整理のためにも話しているんですけど、要はそのコードっていうものは、いろんなこうデジタル上のものを司るめちゃくちゃ強いというか、でかい力を持ってるわけですよね。ほとんどの多分デジタルに関わるものっていうのは、このコードが全てこう動かしていると思うんですけど、そのコードの中には、要はその悪意あるような、アクションを起こすようなコードとかもあるわけですよね。例えば、じゃあそのコードが書き込まれた、例えばファイルを開いた時に、その自分のデバイスに悪意をもたらす、脅威をもたらすとか、あとは例えばそのブロックチェーンっていうところで言うと、自分の資産、管理しているウォレットから特定のこう NFT なり、トークンなり、まあ、そういったものを盗み取るように組み込まれた、書き込まれた、そういうコードが入っているその HTML ファイルをその NFT にしたようなもの、っていうのがあった場合に、それはやっぱり防がなくちゃいけないわけですよね。そのコードに自由勝手にさせられないっていう。だから、そのサンドボックスという、なんて言うかな、こうバリアみたいなイメージかな、僕の中では。そのコードの中に書き込まれているその機能ですよね。これはこういうことをさせるための、コード、まあスクリプトって言われたりもするけど、命令文というか、こうアクションのね、こう流れが書いてあるようなコードの機能を十二分には発揮させないみたいな、勝手にはさせないよっていうような、そのこうガードするためのなんか、なんだろうな、風船でもいいし、シャボン玉でもいいけど、なんかそんなようなイメージ、こう包み込むイメージで、僕はサンドボックスってあるんですけど、サンドボックスとかサンドボックス化とか言われたりするのかな。で、そういう制約があるんですよね。で、これなんでこんな話してんのっていうことを言うと、昨日も話した、その今自分が作ってるジェネラティブアート、その HTML コードによってそのアートを生成していく。僕の作ってるものはあくまでもアートなので、別にその悪さをするようなコードを組み込んでとかじゃなくてね。でもそのアートを、ブロックチェーン上で、こうユーザーさんに楽しんでもらうためには、このサンドボックスというものが結局、邪魔になってしまうわけですよね。僕が今作ってるジェネラティブアートは、ただただその動いているアートを見るっていうだけじゃなくって、触れることのできるっていうのをテーマにしてる、参加できるっていうのをテーマにしてるので、いわゆるその相互作用、インタラクティブ作品を作っているんですよね。だから、画面タップしたりとか、なんかクリックしたりスワイプしたりとかすると、アートにこう変化を与えられるっていうものを作ってるんですが、この変化を与えるっていうインタラクティブ効果が、結局そのサンドボックス化によって制限されちゃうんですよね。だから、特定のマーケットプレイスとかウォレット上で、その触れてもらえないっていうか、見ることはできる、若干見ることはできるマーケットプレイスもあるけど、中にはもう見ることすらできない、もうアートとして、可視化されずに、もう元々の HTML コードだけが表示されちゃうみたいなものもあったりとかして、その十二分にこう楽しんでもらえるような市場が、ないと。今自分がそのメインでやっている BSV チェーンではね、そういったジェネラティブアートがこう楽しめるような市場が整っている、他のチェーンもあるんだけど、トータル的に見た時に、僕はやっぱり BSV チェーンでやりたいんですよそこにはいろんな理由があるんだけど、そうだから、そんな困難もあって、その今自分の中で、今年2025年、そうですね、もっともっとこうクリエイターとして、こんなクリエイティブなことしていきたいなとか、そういうものもありつつ、だけど今自分がやってるジェネラティブアート、インタラクティブ効果のあるジェネラティブアートを、 十二分に楽しんでもらうためには、そういったセキュリティですよね。セキュリティのために当然必要なことなんですけど、このサンドボックスっていうものは必要なんだけど、そこをどういうふうに、突破していくのか。アートとしては面白いものを作れていると思うんだけど、それを十二分に楽しんでもらえる環境がまだまだ今こう整っていないっていう、だけど一方でそういう完全に整った環境じゃない場所って、それはそれでなんかこうやりがいはありますよね。ここからどういうふうにそれを構築していこうかとか、そしてこれからこの市場が育っていくかもしれないし、育たないかもしれない、それはわからないどんな、それは界隈でもある話なので。だけど、まだまだこれから始まってもいない、もしくはここからだっていう、なんかそういった、まあ、いわゆる黎明期なのか幻滅期なのか、今自分がいる場所はどっかわかんないけど、そういうところに立ち会えるっていう楽しさっていうのは僕は一定数あるのかなと思って、今回はめちゃくちゃマニアックな話ですけど、まあ、そんな話をねさせていただきました。ということで今回はコードを好き勝手させない、コードに好き勝手させない、ある程度こう制約をかけるサンドボックスという、そういう概念があるよっていう話をさせていただきました。僕らもある意味こう普段生きてる中でこのサンドボックスの中にね収められてしまっている僕らのね力を最大限発揮できないみたいな、もしかしたら社会だったりするのかな、どうだろう。はい、ということでお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。